この聖書の言葉は、主を賛美するということが今日のテーマでございます。ハレルヤという言葉がは世界共通の言葉でして、どこでも使えます。で、小沢さんと岡本さんがどちらか旅行に行くときにアーメンとハレルヤを言ってクリスチャンと分かったって話ありましたですね。あれどちらでしたかね、あれ。ハレルヤがあれどちらでしたですかね。シンガポール、シンガポールでもアメリカでもイギリスでもどこでもハレルヤはハレルヤなんですが、例えばヘンデルのハレルヤコーラスですとか、ハレルヤという名前がついているものはたくさん有名なものがございます。で、ハレルヤという言葉はもともとはこれはヘブル語の言葉でありまして、ハレルという言葉とヤと、この2つの言葉から成り立っているものです。で、ヤというのは、神ご自身の名前なんですね。聖書、旧約聖書の中で神の名前というのは、ヤーウェという呼ばれ方をしております。ヤーウェ、主で、これは我々の聖書ですと主と訳されている言葉なんですが、神の名前として呼ぶべき名前としてヤーウェという呼ばれ方をしております。で、ヤーウェという場合もありますが、短くしてヤーとこういう場合もあるわけですね。それをもう日本語の聖書では主というふうに訳しておりますが、特に新改訳聖書ですと太字の主、太字の主と細字の主があるんですが、この太字の主はヤーウェと書いてあるもの、つまり 主の名ですね、名前ヤーウェと書いてあるものを太字の主と訳しております。で、ハレルヤというのは、ハレルという言葉とヤという言葉、このヤというのが主ですね。つまり主を、で、ハレルという言葉は天気が晴れるということでは全然なくもないんです。非常に近いんですが、賛美するという、褒めたたえるということです。で、褒めたたえる、晴れるという言葉を褒めたたえるというふうに訳しておりますけれども、特に私たち日本人には、ある意味では理解が難しい言葉の一つかもしれません。なぜならば、私たちが賛美をするといった場合には歌を歌うことと結びつくわけですね。賛美歌を歌う、賛美というと歌を歌うというふうにすぐに結びついてしまいます。そればかりではないんですが、何かを賛美するというのはこの讃えるというか、この素晴らしさを、認めるとかですね、そういう、こう意味があるわけですけれども、で、我々は、ですから神を賛美すると言われてもですね、それが実際にどういうことなのかということが非常にこう分かりにくいというか、説明の必要なことではないかと思うわけですね。で、我々が神を賛美するというか神を礼拝するといった場合には、お辞儀をするとかですね、こう柏で打つとか、神道的な感じですとそうですし、仏教には神を賛美するという概念は全くありませんし、ですから日本人にはあまりこの神を讃えるというような作業がないわけですね。神はお願いをするものであるというのがもう本当に基本的なところですね。神というのはお願いをするものである。神というのは絶対にこれは願うべきものであるけれども、神の素晴らしさを讃えるという気持ちっていうか、そういうものはないわけですね。本来的にないわけです。ですから、どこかのお寺やどこかの神社に行ってですね、ここの神様は素晴らしいと言ってこの手を叩いて喜んでる人ってのはあまりいないわけですね。で、神を讃えているところというのは全国、日本で、っていうか世界っていうか、世界は別としまして、例えば日本であるとすれば、それは教会しかないわけですね。で、賛美歌を歌うということはもちろんこの賛美をするということの一番重要なことですね。つまり神の素晴らしさを歌にするということになるわけですが、ちょっといろいろ説明をする前にですね、この146編を皆さんで、読みたいと思います。手話で読まれる方もおられますので、少しゆっくり読むようにいたしましょうか。詩編の146編で、146から150までは今から読むと分かるんですが、ハレルヤで始まってハレルヤで終わっております。ハレルヤで始まってハレルヤで終わるんですね。しかしこの146編から150編の間にはハレルヤという言葉が何十回も出てくるんです。ただそれは褒めたたえるという言葉に翻訳されているんです。 ですから最初のハレルヤと最後のハレルヤはハレルヤをそのままカタカナに直しておりますけども、その他の部分のハレルヤと書いてあるものは主を褒めたたえよという言葉になっているわけです。例えば446の1節にハレルヤ私の魂を主を褒めたたえよとありますけれども、これは本来はハレルヤ私の魂をハレルヤとなっているんですね。これをまあ翻訳する人の何と言いましょうかね、こういうふうにしたかったからやってるというか、バランス上そういうふうにやってるのか分かりませんけれども、まあ、いずれにしてもハレルヤという言葉が何回も褒めたたえるという言葉が全部ハレルヤだと思って読んでいただきたいと思います。それでは146編の1節からお読みいたしましょう。はい、ハレルヤ私の魂を主を褒めたたえよ、私は生きている限り主を褒めたたえよう、命のある限り私の神に褒め歌を歌おう、君主たちに頼ってはならない、救いのない人間の子にその息が絶えるとそのものは己の土に帰り、その日のうちに彼のもろもろの計画は滅び失せる。幸いなことよ、ヤコブの神を助けとし、その神主に望みを置く者は、主は天と地と海とその中の一切を作った方、常しえまでも真実を守り、虐げられる者のために裁きを行い、飢えた者にパンを与える方、主は囚われ人を解放される、主は盲人の目を開け、主はかがんでいる者を起こされる、主は正しい者を愛し、主は在留異国人を守り、みなしごとやもめを支えられる、しかし主は悪者の道を曲げられる、主は常しえまでもすべ納められる、シオンよあなたの神は世々にいます、ハレルヤ。この146編の特に、まあ、8、9、10あたりが顕著ではありますけれども、主を賛美するというのは、神を賛美するというのは神の素晴らしさを言葉に表すことです。表現することです。神がいかに素晴らしいかということが分かっていて、あるいはその素晴らしさの中に歩んでいて、主の恵みというものがを感じていて、また実は我々は全てが神の恵みに、ちょうど全ての人間が太陽の光にあるのと同じように、全ての人間が空気の中にあってこの酸素を吸っているように、また全ての人間に水が与えられているように、神の恵みに使っているわけです。神が全てのものを作られ、そしてその中で生きているわけですね。ですけれども、それをその神の素晴らしさを、それが与えられる神の素晴らしさを、日々の生活の中で味わう神の素晴らしさを言葉にする、あるいはそれを表現するということが賛美するということなんです。ここにありますが、盲人の目を開け、かがんでいるものを起こされ、正しいものを愛し、在留異国人を守り、みなしごとやもめを支えられる。この教会はですね、やもめの教会なんです。全国的にやもめの教会として有名なんですね。牧師がやもめですから、他にもヤモメの方大勢いらっしゃるんですね。ヤモメということはあまりいいことじゃないですけども、まあ、未亡人というかですね、もっと悪いか、夫に先立たれた人というか、なんか難しくなってきますが、神様がこの教会を支えておられるのは、まさに神がみなしごとヤモメを支えられるということの証拠だと思いますね。そして、まあ、盲人の目を開けという言葉のには、これはその障害を持っている人たちのことを神がケアしておられるということを表しているわけですけれども、今こうしているお話の方が大勢おられて、今日はまあくしくもですね、野村さんが歌詞をされましたけれども、障害を持っているもの、また弱いもの、そういうものを主が守ってくださるんだということを、まあこの教会全体で表しているわけですね。しかし私たちにはそれぞれにですね、神から与えられている多くの恵みがあるわけでありまして、これを言葉にする、これを表現する、またそれが時に歌になる、楽器を伴って歌う、あるいはこの後出てきますが踊るとかっていうのもあるわけですけれども、要するに自分の気持ち、神様に対する気持ちを表現するということが賛美であるということですね。その神の素晴らしさを称える、それがハレルヤという言葉であるんですね。神は素晴らしい、なぜならばということが続くわけですね。ただハレルヤという、神は素晴らしいということをそれだけ言うのも結構でしょう。しかし私たちのこの 考えてみますとですね、私たちの毎日の生活、この地上に生まれて死ぬというこの間に行われることというのは、これは全て自分のために向けられていることではありません。このことによって神の素晴らしさを知って味わって、そしてそれを表現して、つまり人間は神を賛美するために作られたんです。神を賛美するために生きているわけです。先日も私の古い友人に会いましたけれども、本当にこう経済活動の真っ只中にいるようなやつなんですけれども、まあ金儲けでどうだとかなんとかっていう話をいろいろしてましたけどもね、本当にここに今一生懸命、この星のためにだとかですね、いえ私のためにだとか宣伝してますけども、ご存知の方はご存知でしょうが、経済活動して一生懸命働いて物を作って苦しんでいる、このそれらの一つ一つのことをですね、どこに向かってるかというと、これはそのことによって神が賛美されなきゃいけないんです。我々の生活というのは神が賛美されるというのが目的なんです。もしこれがなかったらですね、何の目的もなければ何の芯もないんです。神が賛美されるために生きているのが人間なんです。こう私ははっきり言ってますけどもね、これに勝る回答を私に向けてくる人間は誰もいませんよ。いや違うんだと、人間というのはこのために生きている、人を愛するために生きている。何のために人を愛するか、人を愛する、その愛によって愛を与えられた神が賛美されるためなんですね。豊かな生活をする、貧しい人を助ける、そのようなもの一切を含めて、それによって神が称えられる、神が賛美されるためなんです。それ以外のものはないんです。いや逆にですね、そのように考えて私たちが生活をしていくということが人間にとって最も幸せなことなんです。神を賛美することの素晴らしさを147編続けて読むとここに分かると思いますが、147編を今度は読みたいと思いますが、1節から6節まではですね、恐れ入りますが女性の方に読んでいただきます。7節から11節は男性の方に読んでいただいて、12節から20節は一緒に読みたいと思います。で、まあ、これは詩編の最初のお話の時でもいたしましたけども、詩編というのはこれは詩ではなくて、本来はこれは歌なんですね、歌詞なんです。ですから歌わなきゃいけないんですけれども、それでまあ私もいろいろ下手な歌を作ったりしてやってまいりましたが、これ全部歌になりませんので、今日のところはとりあえず朗読するということになりますが、それではそのようなことで1節から6節女性の方に読んでいたい、その後7節11節男性の方で、12節は一緒にお読みいたしましょう。それではお願いいたします。どうぞ。神は雲で エルサレムよ、主を褒め歌え。シオンよ、あなたの神を褒めたたえよ。主はあなたの門の貫抜きを強め、あなたの中にいる子らを祝福しておられるからだ。主はあなたの地境に平和を置き、最良の小麦であなたを満たされる。主は地に命令を送られる、その言葉は速やかに走る。主は羊毛のように雪を降らせ、灰のように霜をまかれる。主は氷をパンくずのように投げつける。誰がその寒さに耐えようか。主が御言葉を送ってこれらを溶かし、ご自分の風を吹かれると水は流れる。主はヤコブには御言葉を、イスラエルには掟と裁きを告げられる。主はどんな国々にもこのようにはなさらなかった。裁きについて彼らは知っていない。ハレルヤ。一緒に読んでいただきましたが、 主を賛美するのは、まことに我らの神に褒め歌を歌うのは良い、まことに楽しく、賛美は麗しい、とこのように言っております。この言葉を実践したのは、詩編を最も多く書き残したダビデというイスラエルの有名な王でありました。ダビデは、決して聖人君主であったわけではありません。姦淫の罪を犯し、殺人まで犯した大罪人でありました。しかしそのダビデを主が好まれた、主が愛されたのは、そのダビデが主を賛美することを生活の最も楽しむべき中心に置いていたからなんですね。私たちの生活において神を賛美するというのはどれぐらいのウエイトを占めているんでしょうか。週に1回の32分ぐらい、もっと少ないかもしれませんが、教会に集まった時だけ神を賛美する、そういう方もおられるかもしれません。いや、あるいは毎朝聖書を読む時に主を賛美するという方もおられるかもしれません。しかし賛美ほどですね、素晴らしいものはこの地上には存在しません。これははっきり断言できますが、神を称えることほど素晴らしいことはないんです。そのために人間は作られたんです。そしてそれは賛美をする人間には分かるわけですね。賛美をするときに、ああ私はこのために作られたんだということが分かるわけです。それで、まあ賛美をするというのは、もう一度ちょっと最初の方に戻りますけれども、神の素晴らしさを言葉にするわけですね。神の素晴らしさを表すわけです。それで今日は皆さんに突然ですけれどもですね、ちょっとお伺いしたいと思いますね。神の素晴らしさをですね、皆さんの、証というわけではないですけどね、神の素晴らしさを今ここでですね、ちょっと言っていただきましょう。神様はどういう素晴らしいことを皆さんにしてくださったかですね、1人30分ぐらいはないわけですから、どんな小さなことでもいいですけどね、ちょっと今日はちょっと最初老和者の方にね聞いてみたいと思うんですけどね、神を賛美するとしたらそれはどういうことを賛美されるか、ちょっと質問が難しいですかね、どういうことでもいいんですかね、そうですね、まあ、賛美するというか、賛美とですね、僕は私たちには一番分かりやすい賛美するということの一番近い考え方というのは、感謝することかもしれませんね。神に感謝をするということが一番近いかもしれません。神に感謝すべきことはがありますですか。さっき証しの時間ちょっとありましたけどね、神に感謝しなければならないことが、まあ、山ほどありますからね、すぐにこれっていうことで出てにくいかもしれませんけどね。今日は、合同礼拝ですからね、ロアシアの方にありません、ないないないのは困るね、命を与えて守ってくださる神であるということですね。神に感謝することは、これ考えなきゃいけないというのは大きな問題ですね、やっぱりね。神に感謝するって一体何だろうなとか、これはですね、今天国で神様は本当に悲しんでおられるかもしれませんね。ああ、何も分かってないなと思っておられるかどうか分かりませんけれども、神に感謝、そんな感謝することがあるのかなと思ってですね、まあこの体も元気で仕事して、別に神様は何もしてもらってないよということなんでしょうか。苦しい時に神は 助けてくださいますね。苦しむ時の神頼みであります。苦しい時だけですかね苦しい時だけではないですよねしかしもちろん、まあ彼女が今おっしゃったのはその時にですね、苦しい時にこそ神が助けてくださるという経験をこう身近に味わえるというんですかね、そういうことがあるわけですね。まあ、突然で皆さんに申し上げたので申し訳ないことをいたしましたけれども、まあ、しかしそれはまあちょっと若干ショックを与えるという、こう言っても何も出てこないから、そうするとこういう前がいかないといけないなというようなことがあったわけですけれども、主を褒めたたえるというのは本当はこうやって一生懸命考えてやってしまうことじゃいけないんですね。それはなぜかというと、その都度やらないと忘れていくわけですね。その都度神を褒めたたえていくということが素晴らしいことなわけで、そういえばって言ってですね、まあ、どんどん人間というのは愚かですから忘れていきますね。神がいかに素晴らしいことをしてくださったかとか忘れていくわけですから、まあ、少なくとも日曜日教会においでになってですね、この1週間神がどれだけ素晴らしいことをしてくださったかということを思い出して、そしてその神を賛美する責任が私たちにはあるわけです。続いて148編を読みましょう。これはご一緒にお読みしたいと思います。148編、はい、ハレルヤ、天において主を褒めたたえよ、糸高きところで主を褒めたたえよ、主を褒めたたえよ、すべての御使いよ、主を褒めたたえよ、主の万軍よ、主を褒めたたえよ、火よ月よ、主を褒めたたえよ、すべての輝く星よ、主を褒めたたえよ、天の天よ、天の上にある水よ、彼らに主の名を褒めたたえさせよ、主が命じて彼らが作られた、主は彼らを世々限りなく建てられた、主は過ぎることのない定めを置かれた、地において主を褒めたたえよ、海の居住よ、すべての淵よ、火よ、氷よ、雪よ、煙よ、御言葉を行う嵐よ、山々よ、すべての丘よ、実のなる木よ、すべての杉よ、獣よ、すべての家畜よ、這うものよ、翼のある鳥よ、地の王たちよ、すべての国民よ、君主たちよ、地のすべての裁き司よ、若い男よ、若い女よ、年老いた者と幼い者よ、彼らに主の名を褒めたたえさせよ、主の皆だけが崇められ、その意向は地と天の上にあるからだ。主はその民の角を挙げられた。主の生徒たち、主の近くにいる民、イスラエルの子らの賛美を。ハレルヤ。自分だけで神様を賛美していたんでしょう。多分この書いた人はですね。で、神様を賛美することをさまざま思い出して、そして歌を。大声で賛美していたのかもしれません。しかしそのうちにですね、自分だけが賛美しているのじゃどうも不十分だ。神はもっと素晴らしい方であるから、神はこの全世界を作って、そして弱いものを守り、そして、一切の必要を満たしてくださる方である。その神を賛美するのに自分一人ではとても不満足だということで、天においても主を褒めたたえよ、こう言ってるわけですね。地だけじゃなくて天においても主を褒めたたえよ、そしてまずですね、御使いに、天使にですね、一緒に賛美してくれとこう言ってるわけですね。自分だけじゃどうも不十分だから、一緒に賛美してくれ、天の主の万軍よ、一緒に賛美してくれ。その次には、あ、そうだ、太陽もあった、月もあったってですね、これも一緒に賛美してくれ、そして星も、天の天も、つまり宇宙という、天の天というのは宇宙というような意味、当時の感覚では宇宙でしょうけれども、この全ての宇宙よ、彼らに主の名を褒めたたえさせよ。いや、それだけではないぞ。7節には、海の居住、全ての淵、火よ、氷よ、雪よ、この地上にある全てのそのようなものも含めて、そして10節からは、獣、家畜、動物ですね、鳥も、そのような全ての生きているものも集めて、11節からは、王たち、国民、君主も、裁きつかさも、男も、女も、年老いた者も、若い者も、 共に主を褒めたたえよう。主を褒めたたえることがこのとても一人では収めきれない、全てのものが主を褒めたたえるんだという気持ちがここに表されております。確かに賛美というものは、神の素晴らしさを表すものですけれども、聖書の中にこの天と地は神の素晴らしさを表すと書いてあります。これは太陽であり月であり星であり、この自然の美しさということでしょうね。自然には完璧なバランスと完全な、ここに6節にありますけれども、過ぎ去ることのない定めがある。神はこの世界を完全なバランスと完全な法則の中に作られました。そしてそれらは本来完全に機能してですね、神の麗しさを表すべきものであったわけですね。花の麗しさ、地の麗しさ、鳥の麗しさ、動物の麗しさ、海の麗しさ、空の麗しさ、それら全てのものは神の美しさを表しています。神を賛美しているものです。そんなこと考えないかもしれません。あれは神を賛美しているために美しいんですね。そしてもちろん人間の心を慰めてくれるものではありますけれども、本来あれは神を賛美している美しさなんです。神を称えて美しいわけです。しかしその中でですね、唯一美しくないものがあるんですね。それは人間なんです。人間も本来彼らと同じように神を賛美するために作られたわけなんですけれども、その一番中心的な役目を忘れてですね、目を神に向けないで目を自分に向けて、生きている目的を神に向けないで自分に向けて、そして自分本位な生き方をして、それが取りもなわさず殺し合ったり憎み合ったり、そういう汚れた醜いものとしてこの地上にはびこらせてしまったわけですね。人間以外ですね、考えてみてください皆さん。この地上の人間以外でこの地上の秩序を乱しているものがありますか。人間以外でこの世界の美しさを汚しているものが何かありますか。それは皆さんの嫌いなものがあるかもしれません。蛇とかね、トカゲとか嫌いなものがあるかもしれません。彼は地球の秩序を乱してないですね。公害の何一つ発生させてないし、彼らが妬み合ったり、そなみ合ったり、恨み合ったりですね、殺し合ったりしますか。自然の法則の中でそのようなものは行われますけれども、決して自分の本意の自分の目的のためにこの地上を、この美しさを汚しているものはないんです。人間だけがですね、この世界を汚している、醜くして汚しているわけですね。神を作られたこの美しい世界を汚している、非常に悲しむべきことですね。しかし神はその愚かな、その汚れた人間をさえも愛して、この醜い罪をですね、一人子の十字架の贖いによって許し、もう一度私たちの賛美を受け入れてくださる。本来私たちの賛美というものは受け入れられるべきものではありません。それはなぜならば、真から腐れ切ってるからですね。人間は罪深い汚れたものですから、人間のこの業つくばりで、このいい加減でですね、このどうしようもないものの賛美を神が受け入れるはずはないんです。しかし神はその人間を許して、愛して、私たちの賛美を受け入れてくださる、私たちの賛美を喜んでくださるわけですね。ですから賛美は私たちの義務である、最初に申し上げたのは賛美は我々の義務であるというのことを申し上げたんですね。賛美するというのはつまり、ある特定の時だけ、ある自分の気持ちが乗っかっている時だけとか、あるいはこう無理やりにみんなで歌うから歌うということじゃなくて、人間にとって一番大切な義務です。これ以上大切なことはありません。そしてもう一つの賛美の側面というのは、これは特権であるということですね。神が許してくださって、神が与えてくださっている、我々に与えている特権なんです。本来もし我々が罪人のままであり、本来私たちが汚れたこの地球を汚して醜くしているものであるとするならばですね、神に賛美を捧げる権利などないんです。ただ顔を地に伏せてですね、昔のユダヤ人や昔の人たちがやったお辞儀のようにですね、こうもうただ地面に横になるしかない、這いつくばってですね、 あ、私は血の塵にすぎませんと言って神の前にひれ伏す被害にないわけです。しかし神は顔を上げなさい、そして私に口を向けなさい。我々の口は汚れている口です。悪口を言ったりですね、飼い口を唱えたり、人を傷つけたり、汚れている口です。私の心は汚れている心です。我々の頭の中はですね、本当にもう醜く汚れている頭なんですけれども、その醜い全身の中から出てくるほんの一握りの神を称える言葉を神は喜んでくださるんです。こんな素晴らしいことはないんですね。ですから賛美は特権であるわけです。続いて149編ですが、149編1節から4節までご一緒にお読みいたしましょう。はい、ハレルヤ、主に新しい歌を歌え、聖徒の集まりで主への賛美を。イスラエルは己の造り主にあって喜べ、シオンの子らは己の王にあって楽しめ、踊りをもって皆を賛美せよ、タンバリンと盾ごとを奏でて主に褒め歌を歌え。主はご自分の民を愛し、救いをもって貧しいものを飾られる。ここにはですね、この非常に興味深い言葉があります。主に新しい歌を歌えと書いてあるんですね。で、新しい歌を主に向かって歌えという言葉は詩編の中にたくさん出てくるんですね。いくつもあるんです。で、これはどうしてかと言いますとですね、詩編は確かにこの150編、聖書は完結しているものですから、これで終わってるんですけども、主を賛美する言葉というのはこの古代2000年3000年前からですね、現代に至るまで続いていることなんですね。で、この詩編はこの詩編を読んだ作者の賛美なわけです。彼の心に浮かんだ神に対する賛美の言葉なわけです。しかし私たちが今度はですね、自らに与えられた恵みと自らに与えられた思いというものを託して、新しい賛美をこれに積み上げていく。これも我々に与えられた特権と言えるかもしれません。私たちに神がどのように素晴らしいことをしてくださったのか。で、神はですね、決して押し付けがましい神ではありません。神は隠されたる神であるとルターは言いましたけれども、神は隠れておられます。我々が意識しなければわからないんですね。我々が神の方に向こうとしなければ、決して神の方から無理やり首をですね、こんななんてギュッと向けるというようなことはされないわけですね。こっち向けって言ってですね、神様はそういう神様ではないんです。隠されている、隠れている神様。私がどんな思いで生活をしておるか見ておられます。しかし神の恵みは全ての人に平等に与えられているわけですね。等しく与えられている。その中で私たちに与えられた神の恵みを、新しい恵みを、主の憐れみは日々に新しい、朝ごとに新しいと愛歌にありますけれども、朝ごとに新しい恵みを神に向かって賛美する。そして聖徒の集まりで主への賛美をと書いてありますけれども、賛美は一人でするのは素晴らしいですが、こうやって皆さんで集まって賛美を捧げるというのは本当に素晴らしいですね。小さな歌であっても、また上手でなくても、よくわからなくても、主を褒めたたえるというこの主への賛美が、主を愛する人たちの中で一つになって歌われるときに、まさにそこにイスラエルの神は賛美を住まいとされるという詩編の言葉がありますけれども、主がおられるということを賛美の中で最も、私自身最も強く感じますね。主が生きておられるということを感じるのは賛美においてです。で、2節にはですね、己の造り主にあって楽しめ、シオンの子らは己の主にあって、楽しめという、喜べ、楽しめという言葉があるんですね。で、神様を、楽しむというか、神を喜ぶというのは非常に分かりにくい感覚ではありますけれども、主を賛美するということは非常に楽しいことです。喜ばしいことですね。また喜ばしくなきゃいけません。悲しそうに暗い顔して賛美しているというのは、あんまりいい姿ではありませんね。それは神に対する感謝が現れてくる、賛美が現れてくるときには、そこに喜びや楽しみが、あるわけです。では最後の150編をお読みいたしましょう。1節から、はい、ハレルヤ、神の聖女で神を褒めたたえよ、道からの大空で神を褒めたたえよ、その大能の御業のゆえに神を褒めたたえよ、 その優れた偉大さのゆえに神を褒めたたえよ。角笛を吹き鳴らして神を褒めたたえよ。十弦のことと立てごとを奏でて神を褒めたたえよ。タンバリンと踊りを持って神を褒めたたえよ。おごとと笛で神を褒めたたえよ。音の高いシンバルで神を褒めたたえよ。鳴り響くシンバルで神を褒めたたえよ。息のある者は皆主を褒めたたえよ。ハレルヤ。息のある者は皆主を褒めたたえよと言っております。私たちに例えば全ての機能が失われたとして、もう何も自分はこの世界で貢献することはないとしましょう。しかし主を褒めたたえることはできるんですね。主を褒めたたえることが私たちには残されます。主を褒めたたえることができるとするならば、その時私たちの生きている価値があるんです。もし逆に主を褒めたたえることがなければ、人間は生きている意味は何もありません。人間として生きているのは何もないんですね。ただ醜く汚れた歩みを続けるだけです。主を褒めたたえるときに初めて人は光るんです。人の生きている意味があるんです。神に作られたその目的を達することができるんです。皆さんはその目的を達しておられるでしょうか。それは最初に申しました、我々に与えている責任である、また同時に私たちに与えている特権であるわけですね。共に主を褒めたたえる、息のあるものは皆と言っておりますが、皆さんここで息しておられますから、一緒に主を褒めたたえる時を申したいと思います。この150編はですね、賛美になっているんですね。これは僕が作ったジャーではありませんから、ご安心いただいて、難しくないんですけども、あれひどいな。10弦のことと縦ごとって書いてありますからね。これ6弦なんで、6弦なんですけども、縦ごとじゃなくて横ごとですけども、皆さんに残念ながら手元に楽器がありませんから、手拍子でもしていただきたいですね。ハレルヤ、神の聖城で、この言葉の通りですね。褒めたたえよ、道からの空で神を褒めたたえよ。その大能の御業のゆえ神を褒めたたえよ。偉大さのゆえ神を褒めたたえよ。ハレルヤ、神の聖城で神を褒めたたえよ。道からの空で神を褒めたたえよ。その大能の御業のゆえ神を褒めたたえよ。優れた偉大さのゆえ神を褒めたたえよ。ありました？ないですか？残念でした、はい。146編も賛美になってますね。私の魂を主を褒めたたえよ。私の魂、あ、ちょっと待ってください。私の魂を主を褒めたたえよ。私は生きている限り主を褒めたたえよ。命のある限り私の神に褒め歌歌を、これもないですか？さあ主を褒めよ、主のしもべらよ、世ごとに使えるものよ。
今朝さっき歌いましたからね、これね、はい、お願いします。さあ主を褒めよ、主のしもべらよ、世ごとに使えるものよ、聖城で手を挙げ、さあ主を褒めよ、主を褒めよ。皆さんじゃあ立ち上がってもう一回歌いましょう。さあ主を褒めよ、主のしもべらよ、世ごとに使えるものよ、聖城で手を挙げ、さあ主を褒めよ、主を褒めよ。ゆっくり歌いましょう。さあ主を褒めよ、主のしもべらよ、世ごとに使えるものよ、聖城で手を挙げ、さあ主を褒めよ、主を褒めよ。ハレルヤ、ハレル、これ全部ハレルヤですから、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、主を褒めよ、主を褒めよ。主人が違う。主を褒めよ、主を褒めよ、主を褒めよ、主を褒めよ、主を褒めよ、主を褒めよ。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。しばらく主を賛美いたしましょう。皆さんの言葉で主の素晴らしさを称えてください。ハレルヤ、主を感謝いたします。あなたの尊い名を礼いたします。賛美は直き者にふさわしいとございますが、あなたは直くないものを直くし、清くないものを清くし、曲がったものをまっすぐにして、あなたご自身の恵みの座に入れてくださいました。主よ、私たちの口にさらにあなたの賛美があふれますように、さらにあなたを讃えることができますように。神は生きておられ、神は今ここにおられます。全世界をすべ治め、そしてやがて来られる方ですから、感謝をいたします。あなたの栄光がどうぞこの宮にさらに満ちあふれますように。一人一人の魂にあなたが行き届いてください。その心をあなたが慎め、強め、そしてご自身の栄光がさらに賛美されますように。待ち望め主を賛美しましょうか。 ち望め主を惜しくあれ、心強くせよ待ち望め主を。
最初からキーが高すぎましたね。これはオリジナルは何？ C かな。C か。
待ち望め主を。
こちら低いよな。まあいいよ。
惜しくあれ、心を強くせよ待ち望め主を。待ち望め主を、惜しくあれ、心を強くせよ待ち望め主を。待ち望め主を。